Films Radio。
はい、皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線管理アマチュア無線の番組です。今日の特集はコールサインの言い方をお送りいたします。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
というわけで今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、J1WTO 石原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
CQWW の、ね、DX コンテストいかがでしたかということでね、はい、コンディションはまあまあだったかな。
日中はね、まあまあでしたね、
うん、まあ、サンスポットはそこそこありましたね、うん、50前後、うん、
なるほど、
はい、
あのディレクター参加されたそうで、
はい、出ました、はい、ローパワーで100ワットですね、うん、で、はい、一応2万点近く点数が
行きました。ああなるほどなるほど、すごい、あの、はい、例の GP ですよね、グランドプレーンですよね、
はい、21メガ
21メガで、
はい、
で ほとんど昼間しか運用してなかったんですけど、うんうん、夜は、ね、全然聞こえなかったんで、
あ、
はい、
じゃあもう6大陸は、
いや残念ながらアフリカはダメでした、ね、
アフリカダメでしたか、う
ん、全然聞こえませんでした。
なるほどなるほど、
うん、
あのアンテナの自作アンテナの調子いかがでしたか、
は
い
は
い、
あまあまあでしたよ、よく働いてくれてました、
うん、なるほどね、やっぱり GP は GP なりにやっぱり打ち上げ角とか、まあ、いろんな、
まあね、ね、垂直変波ですし、うん、打ち上げ角低いですし、
そうですね、
フルサイズですし、
うん、カリブがね一応あのキューバが取れました、ね、
あなるほどなるほど、はい、いいですね、
まあ、まあまあですね、
カリブ取れれば
そうですね、期待した通り飛んでってくれましたね、はい、
よかったですね、
はいはい、
あの辺に落ちるのではないかと予想したんですが、
う
ん
う
ん、
一応落ちてました
落ちてましたね
はい、
はい、まあ、あのアンテナね、前特集した時にもね、まあ、GP は GP なりのいいところもあるんでね、
うん、
という話しました、ね、ただその通り
そうですね、うん、ただちょっとやっぱり受信が弱いようなんでね、
あなるほどね、
まあ、原因がないんですからね、うんうん、
そこはビームアンテナには負けますね、
まあ、
ね、
まあ、それはまあしゃあないですね、
そうですね、はい、
そういやあれ縦になるから8の字の半分下がないんか、
そうそういうことです
確かにないですね、うん、理論的にはね、
そうですね、ダイポール の8の字の半分が、
あそういうことです
ね、土の中ですよね、
そうですね、
なるほど、
はい、
あ逆にそういえばあの出ていく電波はそれなりに、ね、
出ていくと思いますよ、
出ていくんです、ね、
はい、それなりに出ていってますね、
原因的には、ね、少ない、
少ないけど、
ね、
うん、
ダイポールよりね、
はい、
まあ、しゃあないです、
はい、
でもそれなりの差はあるということで、
ね、それなりに、ね、効果がありました、
はいはい、ということでね、ね、今日は、ね、あのリスナーの方からいただいたお題なんですけど、あのコールサインの言い方ということで、ね、はい、今日は、ね、進めて、まあ、ちょっとあの座談会式になるかもしれないですけどね、よろしくお願いいたします。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、1山と2山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。1山2山を目指している方、 QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索、目指せ上級ハム。
はい、今日はね、コールサインをどのように発音したらいいのか、どの言葉を使うべきな、まあ、言語ですね、使うべきなのかということ、それからね、あるいはね、言語によって違法になるのか、ちょっとね、ちょっときな臭い言葉が出てくるんですが、いろいろ話してみたいと思いますんでね、はい、結構ね、無線運用規則の中でね、いろいろと細かいこと決められてるんで、そういうところもちょっとね、今回、紐解いてみましたんでね、はい、このね、コールサインの発音の仕方、まあ、コールサインの言い方、うん、なんですけどもね、はい、先日リスナーさんからね、なんか聞かれましてね、ぜひね、他のリスナーさんにもね、お聞きしてみたいということで、
そうですね、
ええ、
まあ、法律にもあることですし、マナーとかいろいろも絡んでくると思いますんでね、はい、その辺をちょっと話していければなと思いますね、
まあまあ、マナー的なところも結構大きいですよね、
大きいですね、
そうですね、はい、で、まあ、この放送の、ね、お聞きになって、またリスナーの皆さんからも、ね、ご意見とかね、から特に法律に関しては、ね、ちょっと我々あまり詳しくないんで、どのように、ね、解釈すればいいのか ね、ぜひお便りいただきたいと思いますんでね、はい、ということで、
はい、
まずね、前半にはね、コールサインをどのように発音すればよいかということで、
ね、
発音なんですよね、はい、まあ、とりあえずね、我々喋るときは JR3QFB、ね、JG1ITH、JG1WTO ということで ね、まあ、英語の発音ですよね、結局は、
うん、言葉で喋ればそうですし、
そうですね、
免許証は活字になってるだけなんで、
そうですよね、
で、まあ、識別信号ですから、
そうですね、
他と区別ができればいいかなというところですね、
うん、そうですよね、 まあ、まあ、そういう意味では、
うん、いろんな読み方があっても大丈夫かなと、
うんうん、と思うんですけど
もね、思いますね、うん、
まあ、一応まあアルファベットなんで ABC って言うんですけども、はい、あのオーブンツアー表はね、あのアルファベッターとかね、
はいはい、
でこれはまあまあもう変わることはないと思うんですけどもね、
そうですね、う
ん、特に、まあ、これは国際的に、ね、IT も含めて、はい、決められてるし、まあ、できれば 使ってほしいということなん
で、標準で、標準ですけど、
でなんかちょっと私詳しくないんですけど、航空とか、会場ではなんか航空と
会場通信の移動局に関しては、うんうん、この通話表を使いなさいと、うん、使わなければならないということになっているんですね、うんうん、ところが その他の通信については、うん、なるべく使いなさいと、うん、だから強制はされてないんですね、
うんうん、やはりですよね、海とか空とかやっぱり人命にやっぱりかなり近い、危ない、
あの共通でやっとかないと、うん、耳慣れてないと、うん、誤ってアルファベットとか数字を取られると、うん、事故に直結するとかいうことになりかねませんのでね、うん、それはもう、厳密に決められていると。
なるほどね、まあ、そんな感じですね、
その他の通信については、うん、まあまあこれが標準だけど好きにやってよみたいな感じではありますね、う
ん、まあ、あの一部規則とか見てても、あの明瞭に聞こえるときは、明瞭に、ね、聞こえるときは、まああのまあ、その普通のアルファベットだけでもいいような感じで、書いてますんでね、
まあ、ただあの世界共通のものがあるんで、できるだけそれを作った方がいいかなと。で海外の局に至ってはですね、標準のフォネティックコード、標準通話表を使わない局は更新しませんよと堂々と言われている局もいらっしゃいますんで ね、
なるほどね、
やっぱり世界標準のマナーというかルールみたいなもの、法律ではないけども、うん、守った方がいいのかなという感じはしますね。
うん、確かにそうですね。
あとあの言語ですね、
うん、言語ね、
どの言語、はい、
よく何語でもいいと思うんですよ、うん、で、あの日本の規則で言えば言語は何でもいいと、
うん、なるほど、
どの言語を使ってはいけないということはないですね。
あ、なるほど、書いてないんですよね、
うんうん、ということはまあまあフランスの方とやるときはフランス語で、ね、言えばいいし、イタリアの方とやるときはイタリア語で喋ればいいと、
はい、
例えばフォネティックにするとやっぱりアルファベータ、アルファブラボ、
そうそうですね、
チャリーですね、うん、これになるわけですね。
そうですよね、うん、あとは昔あの、うん、スペイン語で CQ 出したりしてましたよ、
はい、
あのセクコアランタ、セクコアランタってやってましたから
あと国内の場合数字をどうやって読むかですね。
はい、例えば、の場合ね、JR3QFB なのか、はい、JR3QFB さんなのかという話ですよね、
まあ、私は3Q ですけど、ちゃうかいと、うんうん、まあ、まあ、それはもう、まあ、規則見てると、特になんか制限はなさそうな感じなんですね。
はい、そうですね、
うんうん、まあ、一般的には言わないけども、まあ、言っても別に間違えてはないと、まあ、
日本の今のハムの慣習ではアルファベット、そうですね、数字は
英語読みするのが標準ですけどね、
うん、別に日本語で読んでも構わないと、
うん、そうですね、
いうことなんですよね。
そうですね、うん、あのまあ、実はね、私のあのサンキューの慣れ初めなんですけどもね、あのアマチュア無線やってない方に、まあ、JR3QFB のことを話したときに JR3QFB と呼ばれたんですよ。あのやっぱり数字の3なんでね。
なるほどなるほど、
まあ、それがまあ元で私のあのサンキューができたんですけれどもねうん、ではだからまあそれも別に、使っても問題はないとなさそう、
問題ないと思いますね、
う
ん、
そうですね、まあ、ちょっと見られないだけであ
の免許証の識別信号の欄にはですね、うん、どう発音せとか書かれてませんし、規則もどうにもないんで、
そうですね、運用規則の中に発音をどうするという話はないですね。
ないですね、
まあ、フォネティックもね、あのアルファベータって書いてて、で、あの強くするところをまあ下線引いてアルファベータとかね、はい、うん、そういうところは書いてますけども、うん、まあまあそれはそういう感じですね、
はい、でも どの言語も暗号以外は OK だ、ね、ということなんで、
うんうん、
暗号だと思われないように喋らない感じはあると思いますが、
でも、まあ、あのたまにねフランス語とかイタリア語とかでシーク出してるの面白いです。スペイン語とかね、
そうですね、うんう
ん、まあ、相手の方がその言語の方だとね、もう嬉しくてしゃあないでしょうね。
しゃあないですねうん、へーへー
はい、 ここでね、QEC 教育からのお知らせです。現在募集中の養成家庭講習会の開催場所と日時をお知らせいたします。まず最初に第4級アマチュア無線技師の標準コースです。関東エリア、東京都目黒区大橋会館、1月21日22日、茨城県取手市長谷ビル、2月18日19日、東京都立川市、豊田ドライビングスクール東京、2月25日26日さいたま市大宮区大宮ソニックシティビル、3月4日5日信越エリア、長野県松本市松本商工会議所、3月25日26日東海エリア、名古屋市中区名古屋企業福祉会館、3月4日5日近畿エリア、兵庫県姫路市姫路商工会議所、1月28日29日神戸市中央区神戸市産業振興センター、2月25日26日堺市北区堺市産業振興センター、3月11日12日以上が第4期アマチュア無線技師の標準コースです。次に3級の短縮コースです。4級をお持ちの方が対象になります。関東エリア、さいたま市大宮区大宮ソニックシティビル、2月19日東海エリア、名古屋市中区名古屋企業福祉会館、1月21日近畿エリア、神戸市中央区神戸市産業振興センター、3月5日以上がアマチュア無線技師の講習会です。次にプロの資格、第2級と第3級の陸上特殊無線技師です。まず第3級の陸上特殊無線技師、東京都目黒区大橋会館、1月14日、千葉市美浜区幕張メッセ国際会議場、2月4日、さいたま市大宮区大宮ソニックシティビル、3月19日。次に第2級の陸上特殊無線技師です。東京都目黒区大橋会館、1月28日29日千葉市美浜区幕張メッセ国際会議場、2月25日26日以上が、陸上特殊無線技師の講習会です。このほか20名以上の人数がまとまり、講習会会場が確保できれば臨時に委託講習会をプロ・アマチュアどちらの資格でも開催できます。職場・サークル・学校なので人数がまとまるようであればご検討ください。詳しくは QCQ 企画のホームページまで、または03-5431-5732までお電話でお問い合わせください。以上 QCQ 企画からのお知らせでした。
はい、74MS フリアです。ハムのラジオこんにちは。上級ハムを目指したいと思ってます。ハムのラジオ万歳、ありがとうございました。
はい、ということでね、後半はね、さっきの、ね、CQ ワールドワイドの、ね、DX のコンテストで気がついたんですけどもね、あのポータブル1とかポータブル2の移動値ですね、はいはい、あのまあ、コールサインの発音だけじゃなくて、あの、まあ、移動値、まあ、結構つけますよね。
もうそれも合わせて、ね、考えなきゃいかんということです
ね。ちょっと考えてみたいなと思いますね、はいはい、あのさ、QRP の場合ね、あのやっぱり QRP を主張したいというのがあって、はいそれは QRP というのもありますけど、うん、まあ、こういうのも含めてね、いわゆるあの、サフィックス、
はいはい、
スラッシュ1、スラッシュ2ですね、ポータブル1、ポータブル2など、移動値とかね、スラッシュ QRP をつけるべきかどうかをちょっと考えてみたいと思います。はい、国内向けの QSO と海外向けの QSO ではちょっと違うと思いますのでね、分けて考えてみたいと思います。そうです、で、まあ、違いますよね、うん、
考えてそうですね、やっぱ国内は、うん、まあ、法律的にはね、はい、移動局の免許があれば、はい、そのコールサインで移動先をスラッシュなんとかっていう必要は、
まあ、本来ないんですよ、
ね、本来はないんですけど、うんうん、やっぱりどこで運用したかとかですね、うん、あの道の駅移動して他のエリア行ってですね、場所をやっぱり、ね、特定しないといけないと思いますんでね、
まあ、あの、ある程度ね、あの QSO 中にね、まあ、しゃべるにしても、まあ、最近の最初の、ね、CQ とかね、そういうところとかから、ね、ね、CQ 呼ぶときにね、どこから出てますよというので
やるべきですし、そうですよね、カードの場合でもですね、うん、やっぱりスラッシュ1、スラッシュ2、ね、スラッシュ3をつけてですね、はい、送るべき、移動中を明記した上で送るべきだと思いますしね、
大体、うん、ね、まあ、の JCC 番号とかね、まあ、QSL カードの場合に入れたり、ね、しますし、
そうですね、う
ん、QSO のときもね、JCC ナンバー、JCG ナンバーね、まあ、行ったりしますんでね、まあ、これはまあまあ あって別にいいかなと、まあ、できればあった方がいいかなとそんな感じですね、
まあ、うん、その方が今までの慣例というか慣習的にはいいのかなと思います ね、
そうですね、確かにそうですね。また QRP ですね、まあ、確かに、ローパワーで、ね、運用してるんでなかなかそれも言いたいですよね
言いたいんですけどね、うん、どうなんでしょうね、 QRP って送信しなきゃいけないんでしょうかね、うん、そういうのに今出くわしたことはあまりないんで、うん、何とも申し上げにくいんですが、うん、やっぱり自分が QRP で出してるからということを宣言しないと、でも QRP のアワードなんかには通用できないのでしょうかね、うん、
まあ、そこはちょっと私も、ね、よくわからない
ですけど、ね、よくわからなくて、ね、うん、で例えばコンテストの中あたりでですね、うん、スラッシュ QRP とか打ってこられる方がいるんですよ、うん、
あ
で、
はいはいはい、
それはね無駄だなと、うん、長くなるし何を打ってるのかって大体スラッシュが来るとあと数字だと思うじゃないですかその時に QRP って打たれても何かなということなんで、うん、
なるほどな、
これは、まあ、ご意見いろいろあろうかと思うんですけども、うんうん、あえてつけるのは必要ないのかなと、
まあ、やっぱりね、リオさんおっしゃったようにコンテスト中とかになるとちょっとやっぱり入れない方がいいかもしれないですね。なんか急に違う言葉が入ってくるとめくれます
よ
ね。
うん、頭の中なんか期待してる言葉が、うん、文字があるんで、うん、全く違うものが出てきて、うん、QRP なんて打たれると、うん、何って思っちゃいますよね。
そうですよね、うん、まあ、そこら辺の、うん、まあ、使い分けになるんですかね。
その紛らわしいのはちょっとという感じはしますね。
まあ、あとあれですね、今度、まあ、国内はまあそういう感じで、まあ、海外に目を向けた場合ですね、この時に、はい、まあ、ポータブル1、ポータブル2の移動地運用というのはやっぱりいるんでしょうかねという感じですね。
難しいですよね。
難しいですよね、
うん、つける必要が、うんうん、基本的にはないのかもしれないですね。
逆に海外から見たら、まあ、JA は、まあ、JA と一般的に言ってしまって、まあ、JA は、はい、JA2 にしろ、JE とか、ね、JR とか含めて JA ですからね、
海外
から
見れば。
まあ、そこまで細かいところまで、まあ、特にいらない。
同じ JA だからいいじゃないの、うん、まあ、普通の更新については例えば ARRL の LTW でも、
う
ん、日本で例えばコールサインを 2箇所に持ってたとして、うん、その2つのどちらの更新でも同じ国とか、うん、から更新したことに認めますよってことに なってますよね、はいはい、うん、ということはポータブル1ポータブル2を言わなくても、うん、まあ、いいのかなと、うん、
そうですね、
うん、いうふうに思いますね。
なるほどね。またあれちょっと特殊なケース、WPX コンテストです、
はいはいはい、
入る時ですね、
多分そうですね、うん、おっしゃるようにサンキューさん言われるように、うん、WPX コンテストはプリフィックスがマルチにカウントされますよ ね、うん、そうですね。その時に移動した時のルールっていうのがありましてですね、その移動地の、プリフィックスをスラッシュの後につけなさいと、
はいはいはい、
例えば私が、NY8Aスラッシュ W6 ってつけるとマルチは W6 でカウントされますね。で、NY8A スラッシュ Q9 にするとこれは NY8 じゃなくて NY9 がマルチになる、うん、こういう場合はやっぱりスラッシュ以下をちゃんと表示しないと、うんうん、ということですね。
なるほど。あ、だからですよね、例えば JR3 と JR1 では違うわけですね、WPX に。
違うんですよね、うん、そうですそうです。
だから私が東京行って運用すると JR3QFB
ポータブル1ですよね、うん、そうすると JR1 アスカイですよね。
そうですよね、う
ん、はい、
そうなるわけですね。だそういう時はもう絶対に必要と、
絶対に必要だと、
うん、いうことですね、
いうことになりますね。
だからまあ海外から見た場合は、まあ、あまりそういう特殊な場合を除けばまあ、必要ないかなと、短い方がいいんじゃないかなと、
短い方がいいかなとも思いますけどね、うんうん、ただJ には特殊なコールサインがありますので。
ありますね、うん、
7L1 とか、うん、7M1 とかでありますよね、うんうん、あれ5から9ないんですよね。
そうですね、ないですね
そうなると例えば9の地域に行って 7L4 の人が9に行くと 7L9 になるんですよね。
なるほどね。
これはものすごく珍しいプリフィックスになりますので、
普段ないコールサインじゃないけど、
絶対にないプリフィックスなんで、はい、そういう意味では大変モテることになるかもしれないなと いう気です、まあ、そういうあの余談ですけども、はい、そういうのもありかなと。
そうですね、
ただ移動局ですから、50ワット原種ですので、うん、コンテストサンプル、
まあ、はい、ね、あの持てれば50ワットであろうが10ワットでもね、
そうですね、うん、
できるときはできますからね。
そうですね、
ね、電波の世界って非常に不思議なんで。
そうですね、その通りだと思いますね。
それとあとあの、まあ、QSO だけのじゃないんですけど、 QSO の時じゃないんですけど、またあの以前もいろいろ、ね、あの電子 QSL とかね、お話した時の EQSL ってあるんですけども、ね、
はいはい、
あの時にあのポータブルつけてやるともう全然別扱い の、
そうです、ね、あの
人になっちゃうんですよね、コールになっちゃうんでね。
そのちょっと気をつけないとね。 EQSO もそうですし、 LOTW も別々に登録しないと、
は
い、
そうですよね、
ダメなんで、うん、それはちゃんと区別された方がいいかなと思いますね。
そうですね、まあ、そこら辺をやっぱ考えた上でどう打つかですね、どう、ね、表現するか、
そうですね、
それが難しいところですね。
で、まあ、あの必要最低限は自分の、呼び出し集合識別信号だけは、ね、うん、絶対に言うと、読み方はどうでもいいけど、はい、言うことが重要なんで、はい、そこだと思いますよね。
そうですね、
突き詰めればね、はい、だから逆に法律的に決められてるのはそこまでかなと、はい、うん、いうふうに思いますけどね。
あのリスナーの方々もね、まあ、いろんなあのご意見とかね、あの、はい、いやそうじゃないのとおっしゃる方もいらっしゃると思いますんでね、はい、ぜひぜひいろんな、ね、ご意見、
ね、
お伺いしたいと思いますんでね、はい、あの特に、法律の条文からね、こう読み取れるよとかね、こう指導されたとか、ね、そう
です
ね、
まあ、解釈の仕様がいろいろあるん で、
う
ん、
そうですね、
こうも取れるよというご意見いただければありがたいですね、
うん、そうですね、はい、あのまたいろいろとね、あのご意見いただきたいなと思います。あの宛先はね、ご意見の場合はメールの場合は ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net、 もしくはね、あのハムのラジオのホームページからもね、お便り投稿できますのでね、ぜひぜひ皆さんのね、はい、あの幅広いお便りお待ちしておりますので
、そうですね、ぜひともお聞きしたいと思いますね。
はい、はいはい、ありがとうございました。
セブンの方 SJX、 今日はあのオールアジアンコンテストを抜け出してきたんですけど、もう気になってしょうがないんで、夕方には帰りたいです。ハムのラジオ、
はい、ということで、お便り紹介ということで、ね、はい、お送りしたいと思います。まず最初のお便りです。JH1WAY トモさんからいただきました。
ありがとうございます。
はい、こんにちは。1年ぶりくらいのお便りだと思います。遅くなりましたが放送200回おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、もう200回超えましたね。
ね、
まあ、まだ話題が続いておりますので、はい、大丈夫です。ありがとうございます、はいはい。次のお便りです。JH4PHW 酒井さんからいただきました。
はい、はい、ありがとうございます。
神奈川ハムのすでに参加してきましたということでね、はい、いつも楽しい放送ありがとうございます。ありがとうございます。11月6日に神奈川ハムのすでに参加してきました。オール神奈川コンテストの県外オールバンド電信電話部門の1位の賞状の受け取りと、渡部麻衣子さんのミニコンサートを楽しみに参加しました。ミニコンサートの最後の曲がアンテナでした。会場の皆さんの手がアンテナになって盛り上がってましたということで、ね、
そうですね、あの私も言ってたんですけど、はい、あの酒井さんにお会いできなくて、
あ、そうですか。
いろいろと動き回ってても申し訳ございませんでした。
ハムのラジオのエンディングもリスナーの皆さんがアンテナになって盛り上がっているというような気がしますということで、ね、はい、これからも新しい放送を楽しみにしてます。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、次のお便りです。次のお便りは、JR7LOS 鈴木さんからいただきました。200回記念プレゼントの本が届きました。はい、届いて、 ありがとうございます。はじめはアマチュア無線、タイトルだけ見るととっくに開局しているので今、何を今更なんですが、実はあの37年バリバリではなく途中、VU モービルだけ細々と続けていたりして事実上休眠状態でしたということでね、はい、
なるほど、
はい、うん、今年は HF を再開したこともあり、そんな浦島太郎にはちょうどいい内容が書かれていて勉強になります。特にネット関係は役に立ちますということで、ね、はい、ありがとうございました。
そうですね、内容豊富なんで、
はい、
はい
はいはい、ありがとうございます。次のお便りです。 JP3NCJ 久保さんからいただきました。 FCC 試験の受験勉強ということでね、はいはい、こんばんは。先週オレゴン州ポートランドに書箱を開設したお便りをさせていただきましたが、書箱を開設したことで受験勉強に弾みがつき、現在テクニシャンゼネラル級までのクエスチョンプールを解き終わりましたということでね、
はい、早いですね。
もう半分以上かな、あの結構ねエクストラ多いんで、ね、
終わってますね、はいはい、
来週からエクストラ級の勉強に取り掛かりますということですね。 話変わるんですけども、大学でインドネシア語を専攻しておりましたということです。すごいですね、はい。英語は必須科目でしたので FCC 試験の英語の問題はなんとか理解でき、順調に受験勉強を進んでいますということですね。最後に FCC 試験とは関係ないということなんですけども、インドネシア語にまつわる面白いお話を一つということで、ね、いただきました。インドネシア語の、祖先であるサンスクリット語、これサンスクリット語というのが
あのその系列なんです ね、インドネシア語ね、はい。
数字の5をパンチャと言います。インドネシアの建国の5原則は、はい、パンチャシラというらしいですね、はい、語源則でパンチャ5ですね。このパンチャが欧米に伝わると英語のポンチですね、なるそうで、とからフルーツポンチのポンチなんです。これがこのポンチパンチャ
なるほどね、
なんですね、はい、面白いですね。昔は5種類の果物やリキュールが調合されていたんでしょうねということですね。まあ、うん、本当いつだったかもしれないですね、はい。さらに日本に伝わるとこのパンチャポンチですね、これが、ポン酢のポンになったということです、はい、ポン酢の、はい、語源だということで、はい、言葉って不思議ですねと。先日インドネシアのアマチュア無線局とインドネシア語で QS をしました。各国の言葉で QS をできると楽しいですねということでね、うん、いいですねこういうのね。
いいですよね、うん、
現地の言葉、あの外国の方とね QS をして最後にね、はい、
その挨拶だけども
挨拶だけでもねやるとね、はい、大いに盛り上がるんですよね。
そうですね、
はい、あれ楽しいですよ、ね、
いいと思いますね、
はい、はいはい、ありがとうございました。次のお便りです。SWL ナンバーについてのお話ということはね、あのこの前、したんですけども、その時のお話ということでね、今回も特段興味を持って拝聴しましたということでありがとうございます。ハモの言葉がわからないと難しいと話されているということでね、そのため SWL は必須でしょうということですね、はい。小生は自作時代で SWL は SWL はしましたよということでね、はい。まあね、SWL の話の時にね、まあ、送信術がなかなか、ね、今みたいにすぐに買えないんで、
そうですね、
まずは聞いて、まあ、楽しんでということもあって、で、まあ、それのうちにね、アマチュア無線のやり方をね、はい、勉強できるということですよね、はい。
あ、今の投稿の、うん、お名前は徳明さんですか。
徳明さんですね、
はい、徳明さん了解です、
はいはい。現在は、ね、お金で、ね、送信機買えるんですけどね、ね、まあ、それだけに、ね、SWL が、ね、まあ、ちょっとないがしろにされてるんじゃないかなということですが、
やはり、
まあ、
やっぱり、ね、ね、
はい、やっぱりこの番組よく言います、ワッチワッチですからね、まず聞くということがね、
もう聞くこと、はい、いい勉強ですからね、最高の勉強だと思いますんでね。
で、この方のお便りの最後にね、結果でね、SWL カードの書き方に間違いが生じ、認識に大きな違いを感じますということでね、はい、やっぱり書き方がちょっとやっぱり、うん、違った書き方しちゃう方もいらっしゃるかな、うん、そんな感じがあるということでね、はい、お便りいただきました。はい、ありがとうございました。はい、次のお便りです。同じくJR7LOS、鈴木さんからいただきました。12月4日の21名 GP 制作機、面白かったですということでね、はい、ディレクターの、
うん、
はい、力作、はい、その前に、その前の T2FD を見せてたんですね、笑いということで、ね、はい、はい、まあ、卒業したということでね、はい、12月3日にね、富谷シード運用されたときに、21名で CQ を出してみましたということでね、吉原さんとセカンド QS ができないからということでね、でもね、やっぱり宮城からだとやっぱりスキップしちゃうんですね、ダメでしたということですね、はい、
すいません、
はい、これはね、バンドはガラガラでね、いつも出てる沖縄の石垣の曲も聞こえず、沖縄の石垣で自分ですね、聞こえないということで、はい、その代わり綺麗に聞こえたのが VK4 オーストラリアですね、
なるほど、
これだけ強く来てりゃ撮ってもらえると、すぐ手ぐすね引いて聞いていたら、なんと VK がもう一曲 VK のラグチューを SWL にしてましたということでね、ちゃんちゃん、は
い、ちゃんちゃんですね、
はい、はい、ということで、はい、ありがとうございました。はい、以上でね、今日の、ね、お便り紹介をしたいと思います。
プロの資格も QCQ、 無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、プロ資格の第2級第3級陸上特殊無線技師の養成課程を実施しています。仕事で必要としている方はもちろんのこと、アマチュアの方にも知識が広まりますのでおすすめです。陸上特殊無線技師の講習会は東京、神奈川、埼玉、千葉で毎月実施しています。詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。プロの資格も QCQ。飛んでいけ強い力で。
はい、ということで今日の番組いかがでしたでしょうか。この番組はね、水戸の FM 派で聞く以外にもインターネット経由のサイマル放送でもお聞きいただけます。サイマル放送を、ね、聞くときはね、リストラジオというのが おすすめです。 Android、iPhone どちらでも聞けますのでよろしくお願いいたします。あのいわゆるコールサインの言い方を含めましてね、お便りありましたらですね、
はい、ぜひとも
ハムアットマーク、そうそうそう、ね、いただきたいと思いますので、はい、ハムアットマークハムズラジオ .net こちらの方に、ね、メールを送りいただきたいなと思います。またあのハムのラジオの、ね、ホームページの方からも投稿できますのでね、よろしくお願いいたします。どうも今日の、ね、放送を聞きいただきありがとうございました。今日のお相手は JR3QFB サンキューと、
はい、JG1ITH リオと、
はい、J1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、失礼します。
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線乗自社免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。いつだってしたいことができるよ。 Don't forget。 ドキドキワクワクときめきはすぐそばで、キャッチされるの待っている。Okay.